急に暑くなって冷房をつけるか迷ってるモクです。
いつも飲んでるコーヒーが欠品して途方に暮れている駿河です。
お久しぶりです。菅井です。
はい
はい、
久しぶりですね。
何してたんですか？
いや、仕事してました。
えらい。
夜まで。
仕事して、うん、散歩して、仕事して、散歩して。
うん、
ああ
。なんか、あれですね。
余生みたいな。
うん。
そうっすね。俺の人生これでいいのかって。うん、思ってます。
まあ、散歩するにはちょうどいい季節になりましたね。
あ、そうなんですよ。うん、なんか、うん、いいっすね。だから、普段行かない、行ったことないとこに行ってみたりとかして。
ああ、遠出して。
だいたい、うん、遠出じゃなくてなんていうのかな。こう。
道を変える？
普段はちょっと、うん、怖くて近寄れないエリアとかあるんですけど。
はいはいはい。
どんな
感じ？まあ朝だったらまあ大丈夫だろうと思って。
そんななんか、
足を
踏み入れてみるんですけど。やっぱり怖いんですよ。なんかこう、ボロボロになった車とか放置されてたりとか。
ああ、そういう系ね。なるほど。
はい。で、海に船が沈んでたりとか。
放置され
て治安悪いなと思いながら。
そんなことあるんですね。
あるあるある。
うん、
いやー、船橋、懐を広い街だなと思って。
うん、まあ、いいようっすね。
はい。そうやってなんか生活感覚を鼓舞して生きてます。
まあね、ちょっと現実をね。
はい。
見ていかないと。
いやでも実際さ、なんか、なんていうの、こう、普段行かないとこを探検するみたいなことをやるのいいらしいですよ、脳に。
ああ、なるほど、ね。
刺激があって。うん。
私も、たまに行きますけどね。知らない。
行くんだろう。
うん。
うん、
迷います。
うん。あ、そうそう。それがいいんですよ。迷うのがいいんですよ。
あ、迷うのがいい
です
ね。
スマホとか見ないで。
ああ。
地図見ないで。
ああ。
歩いてますね。
なんか、感覚で、こっちの方だなと思って行ってると、なんか、意外と道が斜めで、全然違うところに行っちゃうみたいな、あるんですよね。
ああ、ありますね。
うん、
この前、見歩きをしたんですよ。で、まあ、夕方ぐらいから飲み始めて、で、暗くなって歩いてると、なんか全然歩いたことない道に来て、ここどこみたいな感じになったんですけど、ふと歩いてると、なんか景色が、急に知ってる景色になって、あ、これここじゃんみたいな。なんかこう、今まで全く知らなかった道が、急に知ってる道に変わった瞬間がですね、結構なんか、脳の変なところに刺激が入って、
あ、
ちょっと、2ヶ月ぐらい若返ったような気がします。
めっちゃわかります、
ね。あ、そう。
こことここ繋がってんだみたいな。
あ、そうそうそう。
すげえわかる、ね、
うん。確かにこの角度からこの道見たことなかったわ、みたいな。
うん。うん、あるあるある、
うん。
その新鮮さいいっすよね。なんか
いい。うん。いや、散々なんか10代の頃通った道じゃん、みたいな。
そんな年月を経ってますね。
うん。いやー、すごい、いい体験でしたよ、
うん。うん。ありますよ。意外とだから近所にその見落としてる、こう、道みたいなことがあるんで。
確かにね。
あえて入ってみるっていう。
引っ越したての時はなんかいろんな道行くけど、うん、なんかある程度決まっちゃうと最適解みたいな風になっちゃって、そこしか通らなくなっちゃうから。
そうなんだよね。うん、特に通勤とかやってると、もう、何ギリギリ、いかにこう、なんかタイムアタック、なんか勝手にやっちゃうじゃん。
うん、曲がる回数を減らすみたいな。
わかる。
そうそうそう。で、この人に出会ったらやばいとか。
ああ。
この人はもうちょっと遅い時間にしか乗らないから、この人と同じ電車だとやばいみたいな。そういうのをなんか見つけて、どんどん最適化していきますよね。
え、もうそんな時間みたいな。
あ、そうそうそう。
人によってね、ありますね、確かに。
わかる。
いや、いいっすね。まあ、そうね、夜によ、 昼と夜って全然道の感じも違うし。
ああ、それはあるね。
うん。
いや、でもちょっと夜は無理かな。で歩く。
なんかピカピカ光るの着て歩けばいい。
治安がやばそうでなんか。
そんなやばくない。
そんな。
日本で、
ね、川崎
川崎にも負けず劣らずだと思ってるから
ね。そうなんですか、
たまにだからさ、会社でなんか勉強会とかあって遅めに帰るときとかさ、
う
ん、怖いもんね、なんか。
そう。
家の周り。
そんなですか。
うん、いや、こんな人いんのみたいな。とかさ、あ、こんな感じなんだ、みたいな。ありますよ。
こんなに、
うん、まあ、4月とか、特になんか、歓迎会とかが多いから、
うん、
なんか、週末、この前、週末街歩いたら、すっごいふわふわしてるんですよね、みんな。なんかこう、集団、10人以上の集団が、こう、道を占拠して、
はいはい、
次どこ行くとか、カラオケ行く人みたいな感じでやって、で、なんか、なんとなくみんな、こう、仲良くなれてない感とかが、
あ、わかるわかる。
あって、わあ、すごい。もう、こんな経験は僕にはできないだろうなって思いながら、こう、なんか通り過ぎました。駿河です。
いや、だいぶね、道にもあれ、増えましたよね。この時期、増えますよね。土砂物が。
ああ、
そう
な。
そうか。そんなことないですか。
あ、わかんない、
うん。
駅までは我慢できたけど、道で、たまらずしちゃったんだろうなっていうの。結構見ました。
年末はそうだったような気がするな。
ああ。
あと渋谷ね。
渋谷ね。
ああ。
なんか渋谷で働いてた時は本当ひどかったな。なんかこう、なんだろうな。なんでだろう。新宿だとみんな歌舞伎町で戻すのかな。
あるの、ポイントが。
わかんないけど、
はい
はい、まあ飲みすぎないように
気をつけまし
ょう。はい
はい、なんかありますか。
あの前回のエピソード僕聞いたんですけど、
はい、
なんすか、新社会人へのアドバイスみたいなやつ。
はいはい、
うん、俺も言いたいことあるからさ。
お、モノモース系ですね。
大した話じゃないんですけど。
お願いします。
あの、会社選びの話。
ああ、はいはい。
したじゃないですか。
キラキラした。
会社、うん。会社選びではちょっとないんですけど、入った後ですね。
うん。
実践的に。
それは退職代行に頼む前にすべき行
為。いや、はい。そうね。いや、なんか、なんていうんですか、こう、僕多分その、大企業とかそういうところで働いたことないんで、やっぱり。ちょっと特殊なあれかもしれないですけど。
うん。
まずですね、経理の人の動きを見た方がいいですね。
え？
ほう。
経理の、なんていうんですか、こう、偉めの人とかキーマンみたいな人が会社を去ったら、やばいです。
うん、ああ。なるほどね。
深そうですね。
うんうん、
いや、そんな深くないんだけど。経理財務の人って、その会社のお金の流れを抑えてるわけだから、
うん、
その人が去るってことは、なんかあるんですよ、やっぱ。
ああ。
うん。
闇か。
確かにな。
闇っていうか、なんか多分、うん、やばいんじゃない？
銀行から金返せって電話がかかってきて、うん、もう嫌になってるとか。
とか、まあ普通に資金繰り的になんか、うん、みたいな。
うん
感じとかは多分あると思うんですよね。
うん。まあ順調ではないと。
そう、順調ではないから多分去るのかな、みたいな。
うん。
なるほどね。
そこに注目してみるっていうのはいかがでしょうか。
なるほど。
はい。
それは企業の規模がちょうど良ければなんかわかるけど、なんかあまりにもでかすぎると、ブラックボックスというか、あれですよね。
わかんないよね。
うん、 なんか日立グループとかだったら絶対なんか追えない気がする。
わかんないね、多分。
うん、
だからそのぐらいの規模感でしか働いたことないんで、あまりにもこう大きな会社にはいたことないんで、
うん、
もうせいぜい数百人とかそんな会社ばっかなんで、そういうとこに入ったときは、うん、見てくださいっていうのと、基本的に選ぶとき、新卒で選ぶときは、大企業に入った方がいいなと思ってて、これなんでかというと、中途で大企業に入るのは相当難しいからです。
そうっすよね。なかなかね、うん、大企業から来ましたみたいな人はいっぱい結構いるけど。
いるいるいる。
大企業に来ましたって人は、あんま聞かない。
そうですね。会社入るなら、まあそっちのいいんじゃないですかね。
うん、
経験としては、
うん。いろんなとこを見れる。
はい。かな、
実践的ですね。
そうかな。あとは、なんか毎年就活生から人気の企業ランキングみたいなの出るじゃないですか。
ありますよね。うん。
うん。あれさ、本当なんていうの、こう、消費者としてやっぱメジャーな企業しか出てこないじゃん。
いや、そうっすよね。だから、うん、なんかもう本当に子供の夢みたいな、YouTuber みたいな、なんか。
うん、っていう感じだよね。だから、いかにだからやっぱそういうのが見えてないんだろうなっていうのを毎年感じてて。
うん。
おもろいっすよね。
じゃあ、うん、今、我々が就活生で、
うん、
就活無双してますと。うん、どこでも内定取れます。
取れます。
状態です、はい。どこに行きたいですか？
ああ、今行くならなんか商社とか行くかもしれないですね。
わかりやすいですね。
うん。
商社。じゃあ海外赴任とか大丈夫？
大丈夫だっていうことにしてください。
本当、アフリカの鉱山でプラント開発とかする？
もう大丈夫だってことにしてください。
なるほど。
うん、じゃあ駿河さん、
僕は三菱地所で待ったり
です。不動産
丸の内の、いやでも楽しいかもしれない
、はい、丸の内らへんを、うん、
丸の内抑えてるからね、はい、やっぱ
そう、
うん、いやでも不動産だったら俺三井の方がなんか街づくりはうまいんじゃないかなと思いますよ。
いや、いいんすよ、そんな
高級住宅街、
野望とかなくて。
あ、ただなく、
丸の内の平和を守る。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
なるほどですね。
いつ終わるかわかんない工事を閉園とな
る。三菱地所と次行ってください、じゃあ。
はい、行きます。生まれ変わったら三菱地所。
じゃあ、マークさん。
やっぱもう、キーエンスでしょ、キーエンス。
ああ、キーエンスでも有名だよね、学生にも。
営業するの、キーエンスで。
キーエンスって、ロボットの会社ですか？何の会社かいまいちわかんないです。
その、
工場。あれなんかセンサーとかじゃないっけ？
そうそう。
なんか、給料が高いっていうだけしか知らないですけど。
そうそうそう、分単位で行動管理されたいってことですか？
そうなんですか？
そうなんだ、すごいね。
いや、
徹底的に、もうなんか科学的な営業手法って言って、
うん、
もう分単位でこう日報みたいなの書いて、うん、で営業のロープレとかも、なんかもう、うん、一語一句間違わずに言うまでやるみたいな、そういうガチガチのなんか管理社会、管理会社なんですよ。で、ただ、その取引先の評判はめちゃくちゃいいと。
そうなんだ。
なんかちょっと調子悪いんだけどって言ったら、すぐなんか、代替品を持って、来て、で、すぐ修理しますねって引き取ってくれるからとか、すごいありがたい存在らしいです。
そうなんだ。
すごいな。なんか二人とも割とこう、肉体系っていうか、肉体的にハードな、ハードそうなとこ。
そうかもしれない。今がぬるすぎるのかもしれない。いや、
でも、不動産の方が一番ハードそうですけどね。
いや、違うんですよ。基本的に、三菱地所は、その、土地からの収益で、やっ てるから、
あ、
なんていうのかな、そのマンションデベロッパーみたいに、
うん、
もう地上げしてマンション建てて、うん、はい次はい次みたいなのをやって景気が悪くなると潰れるみたいな、そういうなんかいわゆるそのいい時はすごく良くてなんか腕時計とかたくさん買えて、はいはい、で悪い時はなんかもう一文なしになっちゃうっていうような感じではないですよ。
なるほど。
もう抑えてるからね。
抑えてるから。うん。もう、天皇陛下がもう京都に行かない限り、丸町は安泰だから。
なるほど、
ね。すごいよね。
うん。
地主なりてえな、俺も。
フロージュとか。そうだな。そう考えるともう地主でいいわ。
うん、俺も地主がいい。
地主を代々。
地主って就職先ねえから。
いや、なんか、そういう、なんか土地管理会社みたいなの
を、
うまいことやって。
なるほど。
でもやっぱそう、相続税とかその税金関係がやっぱ大変、
ね。ああ、大変そうだね。
ああ、うん。税金はそうですね。
払えないもんな。
だから銀行からお金借りて、ってのを相続の時に結局やって、うん、どうのこうのみたいなの
は、はいはい。
聞きますね。うん、
なるほどね。
プロ野球選手の通訳とか。
もう、ぶっ込みますね。
なんかさ、
うん、
東大生から人気なのが楽天らしいんですよね。確か
に。え？
へぇ、なんだろうな。
わかんない。
今めちゃくちゃやばいのに。
いや、ちょっと傷んでる方が美味しいみたいな、そういう理由ですかね。
あどうなんだろう、わかんない。それは、なんとも言えないけど、金融とかは面白そうですけどね、楽天
は。
うん。まあ、っていうかもう、うん、僕、もう楽天コンサルできますよ。
立て直せる。
立て直せますよ。
もうどうやるんですか、
はい、え俺が三木谷さんなら。
俺が三木谷さんなら、モバイル事業を売り払います。
みんな
売るの誰に言うの
まあ、ソニーあたりが買って
くれる。買うかな。
まあな、誰が買うか、確かにな、そんな現金あるとこないし、なんかソフトバンクがボーダフォンを買収したときは、何兆円か借金して買ったけど、うん、今そんな胆力ある経営者あんまいなさそうだもんな。
なるほど。
ユニクロは買わないだろうし。
そうだね。
全く関係ないです。そうそうそう。
そうだな。アップルとか買うと、なんか、外資系なんでダメとかなる
し。外資系はダメなんじゃないかな。
基調経営ってか、認可企業だろ
う。そう考えると、じゃあソニーの株主構成は大丈夫なのかとか。難しいな。
じゃあもう、元へ戻せばいいじゃないですか。既存の
そうだね。
キャリアに、既存のキャリアに渡せばいい。
そうだね。いや、既存のキャリアになったら、多分それはなんか独占禁止法とかで、その、買えなかった会社が訴えると思うんですよ。
なるほどね。
やっかみってやつですね。だからもう、なかったことにする。もう、社史からも、ま、全部抹殺して、
それだと潰れそうじゃないですか。楽天。
まあ、いやでも赤、このまま赤字を垂れ流すよりかは。
どうなんですかね。最近ちょっと加入者増えてるとかいうのを見て。
そうですか。
株価はちょっと反応してた気がするんですけど。
いや、勝ち筋がちょっと見えないんですよね。
わからない。
うん。
あとはあれだよ、確かなんか。これはなんか東大とか関係なく、大学生全般、ニトリが人気らしいです。
ああ。工場に送り込まれるで有名な。じゃあ店舗か。
いろいろやるんじゃないですか、多分、うん。エンジニアもなって店舗行くみたいな、最初。
あ、そうだっけ、
前。
そんな店舗人いないけどな、ニトリ。ん
まあ確かに。あんま、うん、でも裏、うん、裏にはいっぱいいるのかな。
ああ、確かにな。倉庫とかにいるのか。
レジはあんまいないですよね。
レジいない。うん。うん、なんか、無人レジを見守る人しかいない。
うん。
まあ、確かに配送とかロジスティック的なとこで人がいるだろうな。でもその割にはちょっと配送頼むと3週間後とかデフォなんで、そこはちょっと、普通に遅いから、もうちょっと早くしてくれと、この場を借りて申し上げ
た。絶対届かないやつやん、これ。
届かないか。まあ、ニトリな。でも本当にそれでいいの、学生は。
いや、わかんない。何を考えてるかわかんないだから。
でも、なんだかんだ、うちらニトリでも働いたことないし。三菱地所でも働いたことないし、楽天でも。
ないっすね。
ないな。
わかんない
っすね。楽天には、建物に入ったことは
クリムソン。
クリムソン。ニコ玉の。
社食食いましたね。
食いましたね。
うん、確かに、あれ、もう、10年くらい前じゃん。
そうっすね。そう考えると、引っ越しが10年経ってんのか。結構長いんだな。
すごいね。
てか、もともと六本木なんでしたっけ？どこでしたっけ？それすら。
品川？
品川か。
品川、そう。品川の、あれっすよ。なんだっけ？あそこ、忘れちゃった。
あそこも一回行きましたね。ニンテンドーとかどうですか？ニンテンド
ー。ああ、ニンテンドーね。本当にゲーム好きじゃなきゃダメな気がするんだよな、そう。
確かにな。
遊ぶ分にはいいですけど。
作り
たい。働きたいかって言われたら。わかんないね。
そっか。
いや、わかんないね。今、一回、就活しろって言われたら。
あれですか、起業するってのはないですか？
いやー、ないね。
ないか。
大変そうじゃんだって。
まあ、そうですね。
そりゃそうだ。
でもまあ、あれですよね。多分、キーエンスとか、商社って、僕らが就職活動してるときは、全然人気なかったと思うんですよね。
あ、そうっすか？人気なかった？
商社は、結局、転売ヤーじゃないですか。
海外からの？
セ
ドリみたいな、
まあ、そうそうそう。まあ、実際はそうじゃないんだけど、まあ、大きな卸売りって考えたときに、なんかこれからはなんかインターネットがあるからそういう卸売り的なことをやってるところは先が暗いみたいな見通しだったはずなんですよね。だからその当時そこまで人気なかったような気がするんですよね。
なるほどね。今ね2008年の大学生就職人気企業ランキングを見てるんですけど、
はい、
文系1位 JTB。 これでも確かにずっと JTB 人気だった気がする。
人気だったな。
ああ、
コロナ前もずっと。
資生堂。資
生堂
か。3位、アナ。ANA。
広告強い。旅行系強いんだ。
で、理系はね、1位トヨタ。2位資生堂。3位ソニー。
ええー。
なんか、まあでも、ああって感じですね。なんで JTB 人気なんですかね。人気だったんですか、
やっぱり大学生って何をするかって、麻雀と旅行じゃないですか。
だから、
身近に感じてた。
じゃないですかね。
そういうことか。
うん、
へえ、おもろいね。この変遷を見るの面白いかもしれない、もしかしたら。
実際に調子良かったんですかね、 JTB とか。
いや、わかんない、
わかんない。
コロナの時は大変だったと思うけど。
何してたんだろう。
自宅謹慎、謹慎っていうか。
ね、2023年かな。
23年は最近です。
うん、文系1位が東京海上日動火災保険。
保険なんだ。
ね、2位がソニーグループ。
あ、ソニー。
3位ニトリ。
そこにニトリく
ん。ね、立系は1位ソニー。
うん。
2位味の素。
3
位富士通。
あ、富士通。
結構固めなとこっす。
ね。
うん。
すごいっすね、なんか。
なるほど。
おもろいっすね。
うん。東京海道日動って何をするんですか？
保険？
保険売るんじゃないですか？
企業とかに？
うん。
かな。
な
んでだろうね。
ねえ。給料がいいの？
そういうことなの。前年も1位らしいですよ。
それ、そこの発表してるところにどんだけなんか、お布施をするかとかで決まるとか、そういうわけ
じゃない。お金払ってる。
ああ、何？モンドセレクションみたい。
あ、そうそうそうそうそう。なんだっけ。なんか、なんとかデザインみたいな。
グッドデザイン賞みたいな。
あ、そうそうそうそう。
いやー、だったらちょっとやめてほしいな、その調査結果とか言って発表するの。
いや僕、なんか、オリコンランキングとか、なんか、オリコン調べとか、もう一切信用しないですからね。
あ、それはそうだね。
うん。もうオリコンって言ってる時点で、あ、これは嘘だ、と僕はもう思う。
操作されてる。
うん。まあ、少なからずは、なんか、こう、バイアスかかってるだろう、みたいな。
ああ。
と僕は思っちゃうので、なんか、あんまり、うん、うんって感じです。
何を指標にすればいいんですか？
あ、でもそれを作るのがこれからじゃないですか。これからのマークさんの責務なんじゃない
ですか。
どういうこと？
その、そういうのにとらわれない、
うん、
新しい指標みたいなのを
あ
ーマークさんが生み出していくみたいな。
はいはい。CT の売り上げだけじゃないと。
そうそうそうそう。そうじゃなくて、実際に本当にこう、いいもの
を。音楽とかに限って言うと、本当ランキングとかも全然気にしないっすね。あんま興味なくないっすか？
いや、まあ、興味ない。
流行ってんだなっていうぐらいです。
大体その、トップに来るメンツってもう決まってるじゃないですか、
うん、
その CD の売り方っていうのがもう昔と変わっちゃったから、うん、なんかもうコレクター商品というか、あとはライブに行くための、
ああそうですね、
そういう集客装置的な。
だから AKB 以降変わりましたよね、その買い方みたいな多分。
そうそう、だからちょっとなんか、なんかルールが変わった感がありますよね。
で、なんだっけ。
なんだっけ。
東京あれ
か。
フェスがあんま儲かんないって話だっけ。
いや違う。
それ作の終わりすぎっすね。
ああ。それ
三週間ぐらいの話。
いやー。まあ。自分の好きなところに行ってくださいと。
うわ、
適当なまとめ
だ。ひどいな。ひどいな。何？じゃあ今までの会話は何だったの？
いやだってさ、人に言われて言ってさ、うん、ダメだったらさ、嫌じゃん。
う
ん、
いや、もうそれは本当そうよ、でも。
もう自分で決めでやらないと、
う
ん
う
ん。
そうだよね。自分で考え、自分で決める
んですよ。うん。主体を自分に持たないと。
そうそう。いや、大事だ。いいこと言ってますね、マークさん。自分の人生生きないとダメだよね。
うん。でもさ、こう、若い人がさ、明らかに失敗する道をたどっているのって分かるじゃないですか。
うん、あ、分かりますね。
で、それを、なんか普通の、 なオブラートを包まずに普通に言うと、
うん、
もう老害の説教になっちゃうんですよ。
はいはい、
あ、難しいなと。
うん、
もうこのまま行くとお前はちょっとやばいぞっていう状況の人にどう接すればいいのかと。
うん、
他人だからそんなもうしょうがないと思ってスルーするのか、
うんうん、ま
あ、やんわり言うのか、でも言ったところでなみたいなのあるし、
もう小言って言われちゃいますよ。うん、
あ、そうそうそう。
余計なお世話だって感じになっちゃう。
いや、ほんと、そうなっちゃうんですよね。うん、難しいな。
でもやっぱ言いたくなってきちゃうよね。
いや、そうそうそう。
するからさ、
うん。うん。だってさ、なんか目の前に、目の前で車に轢かれようとしている人がいたら、うわ、あ、いやー、危ないって言うじゃないですか。
うん。それが普通だよね。
それと一緒なんですよね。やっぱ感覚的には。でも、その人からは車見えてないから、あ、何言ってんだみたいな感じになっちゃうんで。いやー、うん。
難しいね。その人との関係性によるかな、で
も。まあ確かにね。
どこまで突っ込むかもな、
うん。
うん。あんま関係なかったらなんか、ああ、いいじゃん、いいじゃん、つって。
ああ、そうだね。
適当に励ましますから、僕は。
確かに、確かに。
いいっすね、つって。頑張ってください、つって。
怖い、怖い。菅
井さん、いつもこんな感じじゃないですか。
僕、そんな感じです。
もう、買えばいいじゃん。
大体肯定していく感じなんで。ああ、いいっすね。
なるほど。
いや、もうそうしかないですよ。推し活でチェアしかない。応援しかないんですよ。
うん、
もうね、なんか言ったら、パワハラだって言われてるし。
そうですね。
まあそうですね。だから失敗も含めて自分でもう失敗して学んでもらうしかないかなと思いますけどね。うん、周りから言ってもやっぱ分かんないからさ。
そうですよね。
でもそしたらもう気がついたらもうおじさんになって、なんかこう、ふと気がつくと自分がそっち側の、あっち側の方に行っちゃって説教したくなるっていう。なんですかね。輪廻というかなんというか。
繰り返しちゃう。
うん、
難しいっすよね。学校の先生とか本当大変そうっすよね。
ね。いや本当だってそれこそね、
うん、
同じことの繰り返しだもんな。
まあ、そうっす
ね。
うん。
先生
は比較的言っていい立場の人ではっていう。
ああ、まあね。
うん、
でもどうなんですか今の。教育現場わかんないですけど。
わからん。俺もわからん。そんな。
まあ、知識は与えるけど、そういう道徳、うん、道徳的な部分とか、で、なんかやってんのかな、生活指導みたいな。
うん、あるんじゃないですか。
うん、あるんじゃ
ない。未だやんのか。
だって、僕の家の近くに、中高一貫の女子校があるんですけど、
はい。
もう、髪は結ぶ、長ければ一つ結び。で、カバンも決まってて、靴下も決まっててみたいな感じで。で、みんなそれを守ってるから、多分そういう校則とか多分厳しい系なんで、
はいはい、
そういうこともやってると思いますよ。
なるほどね。
うん。
じゃあまだ全然平気なのか。
うん。やっぱ東京とかは、
うん、
東京の公立校ってなんかまあ言っちゃ悪いけどまあまあ終わってる系じゃないですか。
はいはいはい。
こう大体みんな私立行っちゃうみたいな。
うん。
こうだからそれと比べるとあれなのかもしれないですね。
逆だって言いますもんね。田舎の。うん、
田舎は効率が強いです
ね。うん、
そうっすね。
うん、
難しいな。大学の不祥事も。でもまあどうなんだろうな。増えてんのか、表面化してきただけなのか。
大学の不祥事って何すか？日大みたいなやつ？
なんか薬どうのこうのみたいな。
ああ、まあ日大系か。
うん。
一大系って すごいまとめ方しましたけど、
うん、まあ日大はなんか掘ってみるといろいろとなんかすごいフィールドが広がっていたみたいな感じだったからあれですけど、 でもそのドラッグ系はやっぱ今のご時世的なものかもしれないですね。
昔はそんな聞かなかったですよ。まあ、聞いてたけど。
聞いてたけど、なんだろうな。
そんなカジュアルにやってる人いなかった。
そうそう。なんかごく一部みたいな。あんまこう、運動系の部活やってる人がみんなやってるとか、そういう感じではなかったですね。
はい。なんかありますか？大丈夫？もう、大丈夫？このも
う。
何の話か。
もう何の話かわかんない。
ね。
ちょっと、うまくまとめてください。
誰一人でも、IT 系を言わないっていうのは、面白いです
よ。今でしょ？ Now でしょ？
Now。Now。
Now。
なんか、外資とかになっちゃう。
あ、そう。
今、Google に入りたいかっていうと、それはノーですよね。
今、Google はちょっと遅いかもわかんないですね。
オープン AI。
じゃあ、オープン AI か。
オープン AI。
NVIDIA。
NVIDIA。
あんま、そういう、なんすかね、その、半導体の設計とか、いまいち何をやるのかよくわからない。
わかんないっす
ね。確かにね。
なんだろうな。顕微鏡とか見てなんかこう、なんか作るのかな。全然わかんない。そうだな。でもまあ今はそういうそっち系なんですよね。AI とか、
GP とか。IT はなんかまあ、いわゆる AI 系じゃないですか。ちょっとね、なんだかなって感じしますけどね。
ちょっと最後に全然話か、関係ないですけど、
はい。
ハテナ匿名ダイアリーで、
はい。
好きなポッドキャストについてまとめるっていう記事が、
はい。
人気になってて、
はい、
で、おすすめのポッドキャストダーってやって、
まさか。
テック系のポッドキャスト、リビルド FM、モザイク FM、深掘り FM っていろいろあるんですけど、やる気ない FM はなかったです。
そりゃそうだろ。
ちくしょうは。
どういうことなんです
か。前から思ってたんですけど、ちょっとテク系のジャンル外そうかなと。
何
かといって何のカテゴリーにしようかなと思って。
生活、生活。
生活。バラエティとかそっちにしようかな。
ゲーム、ギャンブルとか。
ゲーム、
ギャンブル
競馬ね。
競馬だから。
なるほどね。
いやー。結構上げてたんですか、そのポッドキャスト。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11個ですね。テック系は。
トップ11には無理、はい、無理ですね。
すごい。
さすがに無理。
よくそんな聞くな、でも。
確かにね。
ちょっとスラックにリンク貼ったんで、暇の時に、ちょっと見といてください。
わかりました。
まあでも逆にこういうところで、なんか、ステマすればいいのか。
どういうこと？
僕の聞いてるポッドキャストとか言って、
自分の
ポッドキャスト。リビルド FM の下に、そうそうそう。やる気ない FM ってしれっと。
これもそうなんじゃないですか、もしかして。
確かに。
確かに。
実は、自分がホストの番組。
自分が？深掘りですか、もしかして。
まさか。だったら胸熱だな。
熱くはないでした、ね。
そうか、
ここにおすすめのポッドキャスト教えてくださいって書いてあるから貼り付けとけばいいのか。
ああ、なるほどね。
まあね、まあ、一発で誰かってバレるっていうね。匿名とはみたいな。
確かに。ってことはみんな求めてんのか、面白いポッドキャストをね。
そうだね。
はい。といったところで、やる気ない FM、やる気ない FM ファンクラブを応援しております。ノートのサークル機能を使って運営しております。月々200円を払っていただければ、メンバー限定リソース、メンバー限定サークチャンス、チャンネルにご招待します。よろしかったらどうぞ。はい。
なんで今日は、そんな舌が回ってなかったんですか。
そうですね。ちょっとね、ちょっと疲れちゃってね。
ああ、お疲れなんですね。
うん、
いや、なんか、俺さ、よく 1.5 倍速ぐらいで聞くんですけど、
うん、
やる気ない FM も。
はい。う
ん、マークさんのその最後のところね、ほんと聞き取れなくて何言ってるか。
これは、AI ブロックですね。
え、どういうこと？
AI が聞き取れない。
うん、あ、用に喋ってんだ。
うん、あ、そうなんだ。じゃあ、リッスンとかじゃここは文字起こしされ
てない。
できないってこと？いや、むしろ。そんなことしなくていいよ。
ここだけしてほしいぐらいですけど
ね。むしろそこ一番しっかり起こしてほしいところだから。
そうそうそう。確かに。いや、もうちょっとね、はっきり喋ります。
あとさ、ショップ全然売れてないから、ちょっとショップの情報もちょっと追加していただける。
ショップって何すか？
え？いや、ちょっとメンバーなのに。やる気ない FM ストアか。
ストア。
ストアあんの？
ストアがあるでしょ。やる気ない FM 入ってもらって、まあ、適当なエピソード開いて、フッターのところにですね、オンラインストアっていうリンクがあります。
ああ。
今、タンブラーとか T シャツとかあるんで。
すげえ。
はい。
増えてる。
はい。放置してたら、なんか全部消されてたんで。
そういうシステムなんですか？
うん、なんかわかんない。多分
スズリ、
原材料が変わったとかなんでしょうね。T シャツも、うん。
T シャツでも4400円、まあまあ高いな。
これはね、もうちょっと本当は安くできるんですけど、我々の取り分もちょっと
減るから、ね。
はい。
4400円か。座禅ボーイズの T シャツより高いよ。
あ、嘘。
そっか。でも、座禅ボーイズは100枚単位で計算できますよね。
あ、専門誌だと。
そんな、ライブに行けば、やっぱ、そのくらいは売れると思うんですよ。100枚、200枚ぐらいは、うん。我々はそうではないので。
1枚売れたら、
本当ですよ。1枚売れることによって、こう、マークさんが、こう、ね、サーバー代を、こう、食費を削られるに出せるっていう。
いや、そうなんですよ。リバーサイド FM が地味に高いからね。支出は増えてるんですよ。
なるほど。収入が増えてない。
そうそう、収入増えてない。支出ばっかり増えるから。
なるほど。当然、ドル建てで請求。
そうそう、ドルだけ請求。
いや、辛いよね、やっぱ。
そう、介入の。
介入してもらって。
うん。
いや、だからさ、ノートのサークル機能使ってるから、円建てじゃないですか。これ毎回言うんすけど。うん負けてんすよ、為替。
いや、でも移行したらもう誰もついてきてくれない。今まで払ってたのがバレちゃうもん。
マイグレートしかない。
並行してやれば。
並行して。
この規模感で体操駅に頼ってんのどうかなって思う。十数人とかの世界
そうか。
いやー、やばい、ね、ちょっと。
むしろ今のうちのぐらい、
なんか、やる、もうちょっと。配信っすかね、やっぱ。
ああ。YouTube。
こう
つけて。
せっかく、リバーサイドでやってるのって、
うん、
で生で配信しやすいとか、そういうのも選定理由にあったような気が。
あ、これ配信できるんすか、これ。
できるんじゃない？できないの？
あ、できるかも。なんか、ストリーミングってあるかも。やったことないけど。
今度やってみますか、じゃあ。
リアルタイムで聞きたい人。
うん。そうだね。月曜日の午前中とかに。誰も聞かない時間。
時間帯。
こっそりと。
てか、楽天家計簿出ましたけど。楽天派に、 楽天派にのスライサー。
え、マネフォみたいなやつってことですか？
うん。
知らなかった。
昨日。
ちょっとやってみるか。
ああ、まあ楽天、まあ確かにな、金融系抑えてるから、むしろなんで今までなかったんだって
感じですね。はい、
突如リリース。はい、すいません、ちょっとせっかく締めたところ、は
い、いえいえ、皆さんお待ちしております。バイチャ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。